皆さんおはようございます。これより9月28日の会議を行います。事務局長出席状況報告。事務局長。
はい、議長。
事務局長。
はい、ただいまの出席議員は全員であります。以上報告を終わります。
ただいまの時刻は9時30分です。定速数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。議事日程はお手元に配布の通りといたします。日程第1、議案第53号平成24年度一般会計補正予算第4号についてを議題といたします。一般会計補正予算審査特別委員会の審査報告を求めます。半沢俊貞一般会計補正予算審査特別委員長。
10番半沢です。
半沢委員長。
おはようございます。
おはようございます。
一般会計補正予算審査特別委員会より、本会議から付託を受けた案件について審査の結果を報告いたします。日程第1、議案第53号平成24年度一般会計補正予算第4号については審査の結果、賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。以上で平成24年度第7回伊沢町議会定例会において一般会計補正予算審査特別委員会に付託された案件の審査報告を終わります。以上です。
報告が終わりました。半沢委員長、ご苦労様でした。議長を除く議員全員の参加の委員会のため、質疑を省略します。討論を許します。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は、可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り、決定することに賛成の方の起立を求めます。起立、全員であります。したがって本案は委員長報告の通り可決されました。日程第2、陳情第4号年齢計算に関する法律の改正についての意見書を求める陳情から、日程第4、陳情第6号私立高校生が学費を心配せず学べるように私学助成の増額拡充を求める意見書の採択に関する陳情について並びに、日程第5、請願第3号教育費無償化の前進を求める請願及び日程第6、請願第4号行き届いた教育の前進を求める請願及び日程第7、請願第5、郵便局の今後のあり方に関する請願までの議案、までの陳情3件、請願3件の6件を一括上呈いたします。これに異議ございませんか？異議なしと認め一括上呈いたします。総務文教常任委員会の審査報告を求めます。今村貞一総務文教常任委員長。
今村です。
今村委員長。
はい。はい。それでは総務文教常任委員会より9月の12日の本会議において付託を受けた案件について審査の結果を報告いたします。この度は陳情3件、請願3件のみでありましたので、順次説明をさせていただきます。まず、 陳情第4号であります。年齢計算に関する法律の改正についての意見書の採択を求める陳情につきましては、審査の結果賛成全員で採択すべきものと決定をいたしました。内容につきましては報告書のに記載の通りであります。特にこれは前回も町議会に提出されておりました。この度は新潟県全議会にやはり提出をし、改正に至る、改正してほしいということで、出されたものというふうに伺っておりますし、意見の主な意見というところに記載されているように、委員会の委員でもある方もその対象であります。そういう中でこの陳情はやはり変えるべきと、こういう意見が多く出されまして、全員によって採択となりました。続きまして陳情第5号であります。地球温暖化対策に関する地方財源を確保、充実する仕組みの構築を求める意見書の採択についての陳情であります。これも審査の結果賛成全員で採択すべきものと決定をいたしました。この審査の審議の内容といいますか、ここに書いてありますように、報告書に書いてありますように、以前はこの新人を守るために新人交付税制度の声が上がって全国に広がったという経緯があったそうであります。この湯沢町もこの組織に加盟しておるために、ぜひともこれはやはり採択し、実現に向けての活動をした方がよろしいのではないかということであります。それで全員によって採択となっております。続きまして陳情第6号、私立高校生が学費を心配せず学べるように私学助成の増額拡充を求める意見書の採択に関する陳情であります。これも審査の結果全員で採択すべきものと決定をいたしました。これにつきましては、記載の通り、特に質問は、意見といいますか、はありませんでしたけれども、今、高校の学費問題というのは、私立、公立問わず、多く発生しているということでありますので、高校生は、それに学費に心配せずに、高校になることが理想ではないかと、こういうふうな思いでございます。全員で、採択をされております。続いて請願3号であります。教育費無償化の前進を求める請願であります。これは審査の結果賛成多数で採択すべきものと決定をいたしました。これにつきましては委員の中からいろんな意見がございました。記載の通りでありますので、目を通していただけるものと、目を通していただければ分かるかと思いますが、やはり教育の無償化ということに対しては賛成である。しかし ここに書いてある給付制奨学金制度とはまさに切り離すべきではないかという意見もございました。これらを審議した結果、賛成多数ということで、採択をされたものであります。続きまして請願4号、行き届いた教育の前進を求める請願であります。本請願も審査の結果賛成全員で採択すべきものと決定をいたしました。やはりこれもここに意見として質疑ということで書いてあります。やはり賛成ということで採択すべきものと決定をされております。最後に請願第5号、郵便局の今後の在り方に関する請願、 についてであります。これは地元の郵便局から出された郵便局で、地元の郵便局に該当する町内会長さん、から出されたものでありまして、参観しといいますか、この郵便局の業務を確実にしたり、あるいは半日営業にするといった方向が新聞記事に出されたものに対して、危機感ということで町内会長さんが出されたものであります。これも審議の結果、賛成全員で採択すべきものと決定をいたしております。以上、平成24年第6回湯沢町議会定例会において、総務文教常任委員会に付託されました、全案件についての審査報告を終わります。
委員長はその場で行ってください。
はい。
委員長の報告が終わりました。日程第2、陳情第4号、年齢計算に関する法律の改正についての意見書を求める陳情について、委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。委員長ご苦労様でした。
はい、ありがとうございました。
討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は採択すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。したがって本案は委員長報告の通り採択されました。日程第3、陳情第5号、地球温暖化対策に関する地方財源を確保充実する仕組みの構築を求める意見書の採択についての陳情について委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は採択すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。したがって本案は委員長報告の通り採択されました。次に日程第4、陳情第6号、私立高校生が学費を心配せず学べるように私学助成の増額拡充を求める意見書の採択に関する陳情について委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。1番、岸野正人議員。
岸野です。
反対ですか？賛成ですか？反対。はい。岸野正人議員の反対討論を許します。
はい、意があってその陳情なり請願が出されたものでありますので黙って反対というわけにもいかないので討論をさせていただきます。意見書案の記以下の3項目を見ますと、それぞれに程度の問題は残るものの反対をしなければならないものはありません。しかしこの陳情の趣旨の考え方に納得がいかないものがあります。私立高校は一般的に公立高校より学費が高い、これは当たり前です。校風、伝統、教育方針、受験実績、学費など、もろもろ考慮の上で私学に通うことを選択した以上、学費だけを比べて不公平と唱えるのは合点が行きません。むしろ、私立高校生は保護者が負担する学費に思いをいたすべきです。そして、公立の高校生は、さらに学費を認識すべきと考えます。その学びのために、私学より多くの税金が使われているからです。以上、考え方に納得がいかない点がありますので、この陳情に賛成できません。以上です。
次に、賛成討論を許します。次に、反対討論を許します。 次に賛成討論を許します。討論を集結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は採択すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。規律多数であります。したがって本案は委員長報告の通り採択されました。次に日程第5、請願第3号教育費無償化の前進を求める請願について委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。1番、岸野議員、反対ですか、はい、賛成ですか。
反対です。
1番、岸野議員に反対討論を許します。
1番、岸野です。別に趣味で立っているわけではございません。現状と経験から申し上げて、公立の私立も高校大学の無償化を前進させることにより遠隔地や山間地から教育の機会を求めている学生がいることを考えるべきです。高校に通うのも大変だったり、都内の郊外に住まうために高額な家賃を払ったりしています。これらを援助するのが先ではないかと私は考えます。私も二人の子が公立高校から都内の私立大学に進みました。一人はまだ学生です。親の負担の辛さはよく理解しているつもりです。だからといって大学等教育費の無償化には賛成できません。子供の教育のために親も子も努力する、その努力が報われる社会が大切なのであり、学費がかからずに大学まで出れる社会が目標なのではないと思います。よって私は本請願に賛成できません。
次に賛成討論を許します。反対討論を許します。賛成討論を許します。9番、佐藤議員、
はい、
佐藤森正議員に賛成討論を許します。
請願の紹介議員でもありますので賛成討論をさせていただきます。2010年度から始まった高校の授業料無償化は、教育は受益者負担が当然だとする考え方を転換して、社会全体が子どもたちの学びを支える、経済格差が教育格差になってしまうことがないような社会を目指す、そういう国の姿勢を示したものとして国民から大きな支持を受けました。で、つい先日9月14日付の新聞赤旗の記事に、日本政府が高校大学の教育費無償化の留保撤回という記事が載っていました。で、どういう意味かと言いますと、国際人権契約という条約があって、その中に中等教育と高等教育を段階的に無償化していくという条項があるのですけれども、日本はこの条約を批准していながら、この条項だけは留保していたのです。この条約に加入している160カ国の中で、この部分を留保していた国は日本とマダガスカルだけだったのですけれども、9月13日、日本政府はこの留保の撤回を閣議決定し、それを国連に通告したのであります。つまり日本は今後、中高等教育の無償化を目指していくということを国際的に公約したのであります。無償で教育を受ける権利を保障するというのが先進国の常識ですけれども、これでようやく日本もそれを目指すということを国際的に宣言したことになります。もう一つ、高校生大学生の学びを支える条件に奨学金制度があります。指示で私事で恐縮でありますけれども、私の場合、父親はしがない鉄道員でしたから、私を大学に出すなんてことは到底不可能だったわけです。で、私はいろいろ調べまして、当時の国立大学の教育学部は、奨学金が出て、一定年数義務制の学校に勤めれば、その返還は猶予されるという制度があることを知りました。 で、先輩の何人かに聞いてみますと、それをもらいながら、家庭教師の二口か三口掛け持ちをすれば、なんとか大学には出れるという話を聞いて、親父をしきれに説得をして、ついに私も大学に進むことができたのです。で、授業料が無料になったところだけでは、授業料が無料になっただけでは、勉学の機会を得られない若者はまだたくさんいます。給付制の奨学金制度を拡充することが今求められていると思います。今の日本の奨学金制度のほとんどが貸付制の奨学金です。湯沢町の奨学金も貸付制、おまけに利子もつきます。卒業と同時に大きな借金を背負うことになり、社会人としてスタートするときに大きなハンデになります。
あ、失礼。湯沢町の場合は利子はつかなかったですね。失礼しました。
社会人としてスタートするときに大きな借財を背負うというハンデを背負うことになります。それを恐れて進学を諦める若者もたくさんいます。総分の委員会審査の際に、給付制の奨学金制度といっても、その財源をどうするのかという疑問が何人かの委員から出されました。この請願は、給付制奨学金制度を作ってほしいと要請はしていますけれども、その制度設計までは言及していません。それは今後財政状況を見ながら考えればいいことであります。国内総生産 GDP に占める教育機関への公的支出の割合は 3.6%。日本は 3.6% しかなく、OECD 諸国31カ国では最下位なんです。しかもそれが3年連続しています。せめて31カ国の平均値の 5.4% ぐらいまで入れてもらいたいものであります。政府は国際人権規約の中高等教育の段階的無償化条約の留保を撤回したということですから、まず給付制奨学金制度を広げていくことから考えるべきではないでしょうか。この請願を採択していただいて、国への圧力の一助にしていただきたいとお願いする次第であります。以上です。
次に反対討論を許します。賛成討論を許します。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は採択すべきものであります。法案は委員長報告の通り、決定することに賛成の方の規律を求めます。規律、多数であります。したがって法案は委員長報告の通り採択されました。日程第6、請願第4号、行き届いた教育の前進を求める請願について委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。1番、岸野正人議員、反対ですか、賛成ですか。
反対です。
はい、岸野正人議員に反対討論を許します。
たびたび予想で言います。趣味でやってるわけではございません。細やかなより良い教育環境のために30人学級を目指そうとすることは、これはよく理解できます。しかし請願趣旨の文中、国は責任を持ってとあります。ではその税負担を担うのは誰でしょう。他ならぬ主権者たり、たる私たちの責任でという意味であります。今デフレ不況下の大リストラの時代、そんな中、国は税収の2倍以上の支出をしています。多くの人が職を失われても、多分消費税は 10% を目指して上昇するのではないかと思われます。零細事業者や規模の小さな企業など、消費税の納入時に破綻する場面も多くなってくると考えられます。さすがに教育界といえど、もはや聖域扱いはできない状態にまで来ているのではないかというふうに思います。ましてや、税金で賄う教職員の正規採用を増やそうとする請願には賛成しかねる現状であると私は考える次第です。以上です。
次に賛成討論を許します。9番、佐藤森正議員。
はい。
佐藤議員に賛成討論をいたします。
行き届いた教育の前進を求める請願に紹介議員でもありますので賛成討論をいたします。で、2011年、昨年度の4月から学級定数の1年生の分だけを35人にするという定数法の改正がありました。しかし国はその分の教員定数を増やさなかったために、増やすべき教員の人件費は全部自治体負担になっています。さらに今年度は小学校2年生までを35人学級にしたものの、その分の教員増の負担は全部自治体に持たせているために、都道府県はその定員増を臨時や非常勤教員で埋めざるを得なくなっています。また自治体の財政力の差が教育条件の格差にもなってき始めています。請願項目の2点、今ここ手持ちないですか、ね、詳しく分かりませんけど見てください。請願項目の2点、これはどなたも賛同いただけるものと思いますので、ぜひ賛成していただきたいと思います。以上です。
次に反対討論を許します。賛成討論を許します。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は採択すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに、賛成の方の規律を求めます。規律多数であります。したがって本案は委員長報告の通り採択されました。次に日程第7、請願第5号、郵便局の今後の在り方に関する請願について委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は採択すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに、賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって本案は委員長報告の通り採択されました。日程第8、議案第54号、平成24年度国民健康保険特別会計補正予算第2号についてから、日程11、議案第59号、平成24年度病院事業会計補正予算第1号についてまでの議案4件を一括上程いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め一括上程いたします。厚生福祉常任委員会の審査報告を求めます。佐藤守正厚生福祉常任委員長。
はい、
厚生福祉常任委員会より9月12日の本会議において付託を受けた案件について審査の結果を報告いたします。9月13日に委員会を開催し審議した結果、お手元に配布の厚生福祉常任委員会審査報告書の通り決定いたしました。それに基づき報告いたします。4件ありますけれども、どれも補正予算であります。で、どれも繰越額が決定したことに伴う調整だとか、決算に伴う調整が、その内容であります。で、補正の額も、国民健康保険特別会計の補正予算が3398万円と、やや大きいものの、あとは12万円とか、808万円とか、200万円とかいう、そんなに大きな額ではないですので、討論が活発にあったとは言えない状況でありました。どれも、その制度の中身を問うような、そういう、質問がありましたけれども、そこに書いてある通りですので、わざわざ報告をいたしません。4件とも、
委員会審査では賛成多数で可決すべきものと決定をいたしました。以上であります。
その場でお願いします。はい、日程第8、議案第54号、平成24年度国民健康保険特別会計補正予算第2号について、委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。委員長報告をしました。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。規律、全員であります。したがって本案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第9。議案第55号、平成24年度後期高齢者医療特別会計補正予算第1号について、委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって法案は委員長報告の通り可決されました。日程第10、議案第56号、平成24年度介護保険特別会計補正予算第1号について、委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって本案は委員長報告の通り可決されました。日程第11、議案第59号、平成24年度病院事業会計補正予算第1号について、委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって法案は委員長報告の通り可決されました。日程第12、議案第57号、平成24年度下水道特別会計補正予算第1号についてから、日程第13、議案第58号、平成24年度水道事業会計補正予算第1号についてまでの議案2件を一括上程します。これに異議ございませんか。異議なしと認め一括上程いたします。産業建設常任委員会の審査報告を求めます。南雲忠、産業建設常任委員長。
はい、産業建設常任委員長です。
南雲委員長。
それでは産業建設常任委員会より9月12日の本会議において付託を受けた案件について審査の結果を報告いたします。9月13日に委員会を開催し審議した結果、お手元に配布の産業建設常任委員会審査報告書の通り決定をいたしました。それに基づき報告をさせていただきます。議案第57号、平成24年度下水道特別会計補正予算第1号については、賛成全員で可決すべきものと決定をいたしました。この内容につきましては、歳入歳出にそれぞれ548万6千円を追加しまして、総額を、13億、 13億988万9000円とするものであります。内容につきましては、歳入におきまして繰越金が確定をいたしまして、それに合わせまして繰入金を減額するという内容が主なものであります。次に、議案第58号です。平成24年度水道事業会計補正予算第1号については、賛成全員で可決すべきものと決定をいたしました。この補正予算につきましては、収益的収入のを 9万2000円増額して、3億6749万3000円とするものであります。そして、資本的収入におきましても、90万円を増額して、890万とするものであります。資本的支出の建設改良費を310万円増額して、総額を1億9701万3000円とする補正予算であります。内容につきましては、そこに記載の通りであります。質疑に関しましては、水道水源の放射性物質、測定調査はどこの水源で行われているかという質問がありましたけれども、当初は、湯沢地区のみでありましたけれども、宅配便の使用が可能になり、冬からほとんどの地域の水を採取し、検査に出していると、こういうことであります。以上で、平成24年第7回、湯沢町議会定例会において、産業建設常任委員会に付託されました、すべての案件についての審査報告を終わります。はい。
委員長の報告が終わりました。最初に、日程第12、議案第57号、平成24年度下水道特別会計補正予算第1号について、委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。委員長ご苦労様でした。はい、討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り、決定することに賛成の方の規律を求めます。規律多数であります。したがって、本案は委員長報告の通り、可決されました。次に日程第13、議案第58号、平成24年度水道事業会計補正予算第1号について、委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り、決定することに賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって本案は委員長報告の通り、可決されました。日程第14、議案第65、平成23年度一般会計決算についてから、日程第20、議案第66号、平成23年度病院事業会計決算についてまでの議案7件を一括上程いたします。これに異議ございませんか？異議なしと認め一括上程いたします。決算審査特別委員会の審査報告を求めます。関忠夫、決算審査特別委員長。
はい、5番席です。
関委員長。
決算審査特別委員会に本会議から付託を受けた案件について審査の結果を報告いたします。決算審査特別委員会では9月18、19、20日、21日の4日間にわたり皆さんから熱心な審議をいただいた結果、お手元に配布の決算審査特別委員会審査報告書の通り決定いたしました。それに基づき報告いたします。議案第60号、 平成23年度一般会計決算については、審査の結果、賛成多数で認定すべきものと決定いたしました。議案第61号、平成23年度国民健康保険特別会計決算については、審査の結果、賛成全員で認定すべきものと決定いたしました。議案第62号、平成23年度後期高齢者医療特別会計決算については、審査の結果、賛成全員で認定すべきものと決定いたしました。議案第63号、平成23年3年度介護保険特別会計決算については、審査の結果、賛成全員で認定すべきものと決定いたしました。議案第64号、平成23年度下水道特別会計決算については、審査の結果、賛成全員で認定すべきものと決定いたしました。議案第65号、平成23年度水道事業会計決算については、審査の結果、賛成全員で認定すべきものと決定いたしました。議案第66号、平成23年度病院事業会計決算については、審査の結果、賛成全員で認定すべきものと決定いたしました。また、審査の内容は報告書の備考欄に記載の通りです。以上で平成24年第7回湯沢町議会定例会において決算審査特別委員会に付託されましたすべての案件の審査報告を終わります。
報告が終わりました。関委員長、ご苦労様でした。議長及び監査委員を除く議員全員参加による特別委員会報告のため、質疑を省略します。日程順に討論・採決を行います。最初に日程第14、議案第65、平成23年度一般会計決算について、討論を許します。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は認定すべきものであります。本案は委員長報告の通り、決定することに賛成の方の規律を求めます。規律多数であります。したがって本案は委員長報告の通り認定されました。次に日程第15、議案第61号、平成23年度国民健康保険特別会計決算について討論を許します。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は認定すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって本案は委員長報告の通り認定されました。次に日程第16、議案第62号、平成23年度後期高齢者医療特別会計決算について討論を許します。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は認定すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって本案は認定されました。次に日程第17、議案第63号、平成23年度介護保険 特別会計決算について討論を許します。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は認定すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。したがって本案は委員長報告の通り認定されました。次に日程第18議案第64号平成23年度下水道特別会計決算について討論を許します。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は認定すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって本案は委員長報告の通り認定されました。次に日程第19議案第65号平成23年度水道事業会計決算について討論を許します。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は認定すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。起立全員であります。したがって本案は委員長報告の通り認定されました。次に日程第20議案第66号平成23年度病院事業会計決算について討論を許します。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は認定すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。したがって本案は委員長報告の通り認定されました。日程第21議案第67号湯沢町統合文教施設建築工事請負契約の締結についてから日程第22議案第68号湯沢町統合文教施設機械設備工事請負契約の締結についてまでの議案2件について一括上程いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め一括上程いたします。それでは日程第21議案第67号から日程第22議案第68号までの議案2件について順次提案理由の説明を求めます。町長。町長
おはようございます。最初に議案第67号湯沢町統合文教施設建築工事請負契約の締結について提案理由を申し上げます。本件につきましては平成24年9月25日に入札を行い同日付で落札者の奥村森下文明や特定共同企業体と29億3790万円で仮契約を締結いたしました。工事内容は統合文教施設の小中教室等、交流アリーナ等、認定子ども園等、渡り廊下等などの建築本体と現中学校解体の道路解体や道路防災公園などを含む外構の整備を行うものであります。次に議案第68号湯沢町統合文教施設機械設備工事請負契約の締結について提案理由を申し上げます。本件につきましては平成24年9月25日に入札を行い同日付で落札者の大団集い県水特定共同企業体と6億8848万5000円で仮契約を締結いたしました。工事内容は統合文教施設のうち小中教室等、交流アリーナ等、認定子ども園等、渡り廊下等や外構などにかかる機械設備と給排水、 衛星設備関係の整備を行うものであります。なお、この2契約は、湯沢町議会の議決に付すべき契約、および財産の取得または処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決に付すものであります。以上、概要を説明いたしましたが、詳細につきましては教育課長に説明させますので、ご審議の上、可決いただきますようにお願いをいたします。
宮下教育課長、補足説明。
はい、教育課長、宮下です。東京、町長の説明に補足の説明をさせていただきます。それぞれお手元に、それぞれの議案の資料ということでお配りしてございます。はじめに議案第67号の資料ということでご覧いただきたいと思います。1ページ目に入札調書ということでお付けをしてございます。そしてその次に仮契約書のコピーになりますが、それが両面でお付けをしてございます。先ほどの入札調書の入札額に消費税相当額を加えたものが仮契約書の受け金額に記載をされております。なお後期につきましては平成27年の11月30日までということにしてございます。続きまして議案第68号の資料をご覧ください。こちらも1ページ目に入札調書ということでお付けをしてございます。その次のページに同じく仮契約書ということで両面コピーの契約書がお付けしてございます。後期につきましては建築のほうと同じく27年の11月30日までということにしてございます。説明以上でございます。
説明が終わりました。最初に日程第21、議案第67号、湯沢町統合文教施設建築工事請負契約の締結について、質疑を許します。7番、南雲議員。
7番、南雲忠です。この度の、この本体の建築工事につきましては、参加業者が2社ということでありますけれども、これ湯沢町財務規則の中の154条指名競争入札参加人数というのがありまして、この中で見てみますと予算執行職員は指名競争入札に付そうとするときはなるべく5人以上の入札者を指名しなければならないという規定があるわけでありますけれども、この規定との整合性についてお聞かせください。
執行答弁。半沢総務課長。
はい、総務課長半沢です。私ども通常ですね、指名競争入札は書いてある通り5社を、目標とするということになっていますけれども、この度は、特定共同企業体としてですね公募をいたしました。公募して、2社しかなかったということで、2社の指名しかできなかったということでございます。以上です。
7番南雲議員。
はい、
これですね、その財務規則の規定はなるべく5人以上の入札者を指名しなければならないという規定なんですよね。ということになると、例えば今こういう形で、指名競争入札が、その2社しかなかったと、共同企業体が、しかしそれにですね、共同企業体なかったとしても原点になる同じ評点を獲得している例えば大手ゼネコンがあったらですね、そういうものを加えた中で5社以上にしなければ、30億近くなるこの、価格になるですね入札案件が本当に正当な、競争がなされたかって話になると、ちょっとこれは難しいんじゃないかって気がするんですけども、その辺の見解もお聞かせください。
はい、半沢課長。
はい、あくまでもこの度はですね、単体の企業体も指名したらどうかというような話もあるんでしょうかね。単体の業者ですね、それは私どもが今回、指名審査委員会に諮って、決定したものがあくまでも、町内業者を含む特定共同企業体だということで、決定いたしまして、それによって広告したということでございます。いずれにしましても数的にはですね2社ということになりましたけども、 まあ、今回の入札の結果を見ますれば、前回32億、今回は2億7980万円でしょうかね、あ、27億ですね、9800万円、ということを考えれば、まあまあ、12、3% 程度の、まあ、金額的には落ちていますので、まあ、競争の原理は働いているというふうに解釈いたします。以上です。
他に6番宮田真理子議員。
はい、6番宮田です。お願いいたします。工事区間をちょっと拝見いたしますと、平成27年11月30日までというふうになっておりますが、これは開校後もやはりかかってしまうというようなことになりますでしょうか。
宮下課長。
はい、教育課長宮下です。後期が、まあ、平成27年の11月30日というふうにお話をさせていただきました。まあ、当初の予定でもですね、まずその小中学校の方を開校して、まあ、その後認定子ども園ですとか、あるいはその前に現中学校の解体といったようなもの、また外校などもありますので、まあ、小学校開校後もある程度のやっぱり工事は必要になってくるだろうという考えのものです。ただ今回若干発注の方が遅れておりますので、当初予定していた竣工時期を若干その先に送ってきているという状況もございます。以上でございます。
9番佐藤議員。
はい、予定価格が前回不調に終わった入札の時に比べて本体工事で4億1400万上がってますし、それから機械設備の方も8200万上がってますよね。でこれは予定価格が上がったということはそれなりの設計の変更があって予定価格を上げたというふうに解釈してよろしいですか。
宮下課長。
はい、教育課長宮下です。まあ、設計内容につきましては前回 その入札が不調の後、まあ、皆さん方にもこうお話を説明をさせていただきましたが、まあ、設計内容は変えてございます。まあ、それぞれ個々に言いますと、まあ、上がった部分もありますし下がった部分もございますが、まあ、相対的には、まあ、上がっているということになろうかと思います。以上でございます。
9番佐藤議員。
ちょっと腑に落ちない点があるのです。それは本体工事の方で予定価格が税抜きで4億円上がっている、そういう設計変更があったとすれば、当然入札価格だって前回の32億よりも上がってしかるべきなのに、27億と4億円も下がってしまうということについてはちょっと納得できないんですけれども、その辺はどんなふうに解釈していなさる。
宮下課長。
はい、教育課長宮下です。ちょっと私どもの その分かりかねるところはございますが、前回は1回で入札が建築工事については終わってしまっているという状況でした。たまたまその辞退の方が出たという関係で、一般的にはその後2回目の札を入れてもらいますと、1回目よりも一般的には下がってくるのが普通なんですが、前回はその1回で終わってしまったというところがございました。ただその原因としては私どもとしては今回 そのおっしゃったことについてはちょっと分かりかねる部分がございます。以上です。
他に11番森田議員。
はい、11番森田でございます。もうここまで来たらやらなければダメ、これは方向を出したら方向を定めなければダメ、これが11月に、27年かごめんね、11月30日ってことはもうちょっと遅れてますよね。当然遅れるのは当たり前かと思うけども、先々進むんじゃなくて立派な学校を作って、どこから視察に来ても湯沢町の学校は素晴らしいというように、まあ本体で6億円増額したということなんで、大変な金額を増額しているので、 その分を中身を充実して湯沢にふさわしい立派な学校を迷わず作ってもらいたいと思います。以上です。
意見ですね。他に。他に質問はありませんか。質疑を終結します。お諮りいたします。本案は会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略します。これに異議ございませんか。異議なしと認め、委員会付託を省略します。討論を行います。7番。南雲議員、賛成ですか、反対ですか。
反対討論をさせていただきます。
はい、南雲議員に反対討論を許します。
開校期限を考えるのではなくてですね、我々議員としてはこのプロセスに関しまして私は反対のご意見を述べさせていただきたいと思います。先ほどもちょっとお話をしましたけれども、地方自治法施行令167条の指名競争入札とは何かと、こういう規定が、法律の規定があるわけであります。その中に指名競争入札とは、特定多数の競争参加者を選んで入札の方法によって競争させ、最も有利な条件を提供した者との間に契約を締結する契約方法を言うと、こういう注釈があるわけであります。それを受けまして湯沢町の財務規則の中では154条で、予算執行職員は指名競争入札に付そうとするときはなるべく5人以上の入札者を指名しなければならないという原則があります。そして平成23年度の決算審査、意見書における監査員の指摘もございます。まず財政の基本原則でありますけれども、これにつきましては行政運営の一層の効率化と最小の経費で最大の効果を上げるということ、そして契約事務に対する監査員の指摘もあります。経済性透明性を確保する観点から、財務規則に基づき、全面的に財務規則に基づき厳格な契約事務を行ってくださいと、こういう指摘があるわけであります。こういうものを勘案して、そして法の規定から照らしていきますと、2社では法に定められた指名競争入札の目的が達せられないというふうに解釈をするわけであります。これにつきましては今まで何度か指摘をしてきましたけれども、要するに、公募して締め切った段階で15日間あれば入札に伏せるわけであります。その段階でですね、先ほど私がちょっと質問させていただいたようにですね、なんとか5社の体裁を作ってですね、きちんとした競争を、ここに競争原則を導入すると、これが必要じゃなかったかと思うんですよね。その責務を怠ってしまったというのがこの原因だと思います。そして入札状況を見たときにですね、非常に腑に落ちない部分があります。当初の入札では32億円を提案されました。予定価格のとの差が7億8400万、約8億円ありました。そして6億円を今回増追加しました。そのうちの4億1400万円を予定価格に、前回の予定価格に上乗せをしました。そして入札額についても、なぜか先ほどから理由はわからないという話ですけれども、32億円から27億9800万円に落ちています。この差額が4億200万であります。お互いに差額8億を、町が4億上乗せをすると、そして業者が4億をなくと、こんなところで決着がついたのかなという疑問が生じるわけであります。参考として申し上げるならば、上沼基幹病院、これは1月に入札があったわけでありますけれども、54億円である企業体が、受注しました。予定価格に対する 86.7% であります。今回の入札結果、98.87% であります。ほぼ、予定価格に近いということであります。果たしてこの入札が本当に的確な競争がなされて、法に基づく、法の規定に基づくように、 きちんと執行されたかという話になると疑問が出てくるわけであります。学校建設っていうのは、ユーザーの将来を担う子どもたちの学び屋であります。より崇高なものでなければならないわけであります。経済の論理に翻弄されてはいけないと私は考えるわけであります。湯沢町町づくり基本条例最高規範として町は制定しました。第27条第4項の中で議会の役割が示されております。議会は町の事務事業が公平効果的に執行されるかどうかを町民の立場に立って監視牽制しなければならないと、こういう規定が、設けられております。これは私たちに対する責務であります。こういうものを勘案した中でですね、私はその確かに、間に合わないという問題はありますけれども、ただ平成9年に危険校舎を認定を受けたわけです。あれから15年経ってるわけであります。しかも平成19年10月にはですね、町 PTA 連絡協議会の研究集会の中で町長は三つ家の日本改正高校の中高一貫教育校の誘致、これを発表させて戸惑いを生みました。日本改正高校なんか誰も知らない高校、未だに誰も知らないと思うんですけども、まあこういう話もあったわけであります。果たしてこの15年危険校舎を放っておいたものをですね、ここでその早期に急がなければならない不明瞭な入札をこのまま放っておいていいものかどうかという疑問が生じてくるわけであります。業者云々じゃなくてですね、町が入札執行にあたってきちんと法のもとに執行されなかったことについてですね、非常に疑問を感じて納得できないわけであります。これをそういうことから私はこの、入札に関しては、反対の意見を申し述べさせていただきます。終わります。
次に賛成の討論を許します。次に反対の討論を許します。賛成の討論を許します。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に賛成の方の起立を求めます。起立多数であります。したがって本案は可決されました。次に日程第22議案第68号、湯沢町統合文教施設機械設備工事請負契約の締結について質疑を許します。質疑を終結します。お諮りいたします。本案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略します。これに異議ございませんか？異議なしと認め委員会付託を省略します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に賛成の方の規律を求めます。規律多数であります。したがって本案は可決されました。日程第23発議第17号から日程第27発議第21号までの閉会中の継続調査の ご案件を一括上程いたします。これに異議ございませんか？異議なしと認め一括上程いたします。お諮りいたします。日程第23発議第17号議会運営委員会の閉会中の継続調査について、日程第24発議第18号総務文教常任委員会の閉会中の継続調査について、日程第25発議第19号厚生福祉常任委員会の閉会中の継続調査について、日程第26発議第20号産業建設常任委員会の閉会中の継続調査について、日程第27発議第21号議会広報常任委員会の閉会中の継続調査について、以上5件について会議規則第75条の規定により各委員長により閉会中の継続調査の申し出があります。各委員長からの申し出の案件について 閉会中の継続調査とすることに異議ございませんか。異議なしと認め、申し出の案件を閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。続いて、第28、発議第22号、年齢計算に関する法律の改正についての意見書、並びに日程第29、発議23号、地球温暖化対策に関する地方財源を確保、充実する仕組みの構築を求める意見書、及び日程第30、発議第24号、私立高校生が学費を心配せず学べるように私学助成の増額拡充を求める意見書及び日程第31、発議第25号、教育費無償化の前進を求める意見書及び日程第32号、発議第26号、行き届いた教育の前進を求める意見書及び日程第33号、発議第27号、郵便局の今後の在り方に関する意見書の発議6件を一括上程いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め一括上程いたします。発議者であります総務文教常任委員会の趣旨説明を求めます。今村貞一総務文教常任委員長。
はい、
今村委員長。
8番今村です。陳情3件、請願3件に対し、採択していただきました。ありがとうございます。それに基づきまして、意見書の提出をさせていただきたいと思います。まず発議第22号、年齢計算に関する法律の改正についての意見書であります。本陳情は採択されました。その意見書の提案理由でありますが、この陳情の趣旨に賛同するものでありまして、意見書につきましてはお手元の配布の意見書ということで、記載されてある通りであります。この明治35年に制定されたものは、出生を当日前日に新たな年齢に到達するとされているため、次のような不合理を発生し国民生活に重大な支障を及ぼしております。お前段であります。1から7項目まであります。それぞれの問題点を提起しております。これらをの意見書を、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出するものであります。で、提出者は湯沢町議会議長、提出先は衆参両院議長をはじめ、政府各大臣に、意見書を提出するものであります。続きまして、発議第23号、地球温暖化対策に関する地方財源を確保、充実する仕組みの構築を求める意見書であります。やはりこれも陳情の趣旨に賛同するものであり、実現に向けての意見書であります。意見書の内容もお手元の配布の通りであります。特に一番下段産業に書いてありますように、二酸化炭素を吸収源としても最も重要な機能を有する森林の整備保全等を推進する市町村の役割を踏まえ、地球温暖化対策のための税の一定割合を森林面積に応じて譲与する、地方財源を確保充実する仕組みを早急に構築するという内容である意見書であります。これを地方自治法第99条の規定により、提出するものであります。提出先はやはり衆参両院議長、内閣総理大臣、ほか関係大臣に、提出するものであります。続きまして、発議第24条、 私立高校生が学費を心配せず学べるように私学助成の増額拡充を求める意見書であります。やはり、本意見書も伊豆町会議規則の第14条の規定によりまして陳情の趣旨に賛同し提出するものであります。意見書の内容も記載の通りであります。下段のところに3点ほど書いております。私学助成制度を拡充し学費の公私間格差是正をする進めること、私立高校等就学支援金制度を拡充すること、それから私立学校の耐震化助成を増額すること、この3点を掲げております。これを地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものであります。やはり提出先は衆参両院議長ほか関係大臣宛てであります。発議第25号であります。教育費無償化の前進を求める意見書であります。やはりこれも請願趣旨に賛同し議会として、提出意見書の提出をするものであります。意見書の内容につきましては記載の通りであります。最後の方の2行、国は高校無償化の維持拡充を進めること、それから2つ目に国は高校生大学生に対する給付制奨学金の制度を作ること、この2点を掲げております。これを地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものであります。提出先は衆参両院議長ほか内閣総理大臣ほか関係大臣であります。次に発議第26号であります。行き届いた教育の前進を求める意見書であります。本請願にやはり賛同し意見書を提出するものであります。意見書の内容であります。記載の通りの最後のところに2つ載せてあります。一つは国の責任で全ての小中学校高校で30人学級を実現すること、2つ目国は新たな教職員定数改善計画を作り計画的に教職員を増やすこと、これを求めて意見書の提出であります。提出先は衆参両院議長内閣総理大臣ほか関係大臣に宛てであります。最後であります。発議第27号、郵便局の今後の在り方に関する意見書であります。この意見書も本請願に対して、賛同するものでありまして、湯沢町会議規則第14条の規定により提出するものであります。意見書の内容であります。記載の通りであります。特に山間僻地と言われている郵便局が確実や半日といった事業縮小に至らないように、これまで通りサービスを継続できるような体制を継続していただきたいと、こういうことであります。これも一応地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものであります。これは議長から総務大臣宛てであります。以上発議であります。内容であります。終わります。
委員長そのまま、
はい、
最初に日程第28、発議第22号、年齢計算に関する法律の改正についての意見書の質疑を許します。質疑を終結します。委員長ご苦労様でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
討論を許します。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって本案は可決されました。次に日程第29、発議第23号、
地球温暖化対策に関する地方財源を確保、充実する仕組みの構築を求める意見書について、質疑を許します。質疑を終結します。討論を許します。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に賛成の方の規律を求めます。規律、全員であります。したがって法案は可決されました。次に日程第30、発議第24号、私立高校生が学費を心配せず学べるように、私学助成の増額拡充を求める意見書について、質疑を許します。質疑を終結します。討論を許します。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に賛成の方の規律を求めます。規律多数であります。したがって法案は可決されました。次に日程第31、発議第25号、教育費無償化の前進を求める意見書について、質疑を許します。質疑を終結します。討論を許します。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に賛成の方の規律を求めます。規律多数であります。したがって法案は可決されました。次に日程第32、発議第26号、行き届いた教育の前進を求める意見書について、質疑を許します。質疑を終結します。討論を許します。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に賛成の方の規律を求めます。規律多数であります。したがって法案は可決されました。次に日程第33、発議第27号、郵便局の今後の在り方に関する意見書について質疑を許します。質疑を終結します。討論を許します。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に賛成の方の規律を求めます。規律、全員であります。したがって法案は可決されました。以上をもちまして、本定例会に付託された事件の審議は全て擬了いたしました。ただいまの時刻、10時53分です。これにて、平成24年第7回湯沢町議会定例会を閉会いたします。お疲れ様でした。